どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは扶養控除ですね。扶養控除をめぐるニュースが結構飛び交っていて、で、発端はね、自民党税調が高校生の扶養控除っていう言葉を結構ニュース使ってるんだけど、これ非常に分かりづらくて、まあ現在の日本の所得税における扶養控除の16歳から18歳の部分の金額、まあこれを廃止縮小を検討しているよという感じになったんですよね。で、16歳から18歳って、まあ、高校生の年齢なので、高校生の扶養控除なんていう言葉をニュースは使っていると。まあ、ただね、その一報を受けて SNS をはじめ大いに炎上しているので、高市さんが火消しのためにね、X で投稿されてましたね。まあ、検討っていうのはずっと前からされているんだけれど、まあ、縮小も廃止も決定してませんよみたいなことを言っていると。まあ、ただね、まだ結構盛り上がってる感じがするので、まあ、この扶養控除というものをどうしたらいいんだろうということをね、考えてみたいんです。で、そもそもこの国の所得税の扶養控除っていうものは、養ってる人の所得税計算上を所得控除が使えるんですよね。下は38万円から上は63万円まで所得控除が使えると。で、これね、勘違いされている方結構多くて、そして今回のニュースでね、それを知った方も結構多かったんじゃないかなと思うものがあってね。そもそも、所得税の扶養控除の計算上、子供が0歳から15歳の場合は、1円も控除ないんです。つまり、税金メリットはない。扶養控除は使えないんですよね。なので、この国では今、所得税の扶養控除というものは、16歳以上のお子さんを扶養している場合に限り、扶養控除が使えるっていう感じなんです。で、最初はね、そんなことはなかったんですよ。2011年に年少扶養控除というものが廃止されたんですね。まあ、それまでは0歳から15歳のお子さんでも扶養控除を使えたんだけれど、児童手当の創設にあたって、税での支援から給付での支援に変わったので、まあ、ここで廃止されていると。まあ、だからその時の年少扶養控除っていう言葉との比較かな、対比かな、まあ、それで高校生の扶養控除なんていう言葉をニュースが使っているんでしょう。でも、その高校生の扶養控除なんていう考え方はね、この国にはなくて、まあ、現状は、まあ、新しい概念として16歳から18歳の部分を高校生の扶養控除として、まあ、そこを今年からかな、今年度、昨年度ぐらいから始まった高校の無償化ですよね。あそこの財源と引き換えでっていう感じで、まあ、縮小廃止の検討に入ってるんじゃないのみたいな報道が結構されているという感じです。で、まあ、ちょっとね、余談なんですけど、検索をしてると中日スポーツの記事とか出てくるんですけど、中日スポーツのこの高校生扶養控除の記事はもう読んじゃダメですね。もう数字とかなんか書いてあることがね、間違ってるんですよ。大いに間違っていてですね、所得税額控除みたいな話してんだよね。38万円所得税が減るみたいなことが書いてあって、いやいや違いますよと。所得税の計算上、その扶養控除っていうのは所得税が減るんじゃなくて、所得が減るわけですから、まあ、それを間違えて書いちゃうのはもうさすがにねっていう感じですね。まあ、社内にわかる人がいないんでしょう。まあ、そういう時にはね、こういう記事に手を出しちゃいけないよねと思います。余談でした。なので、まあ、中日スポーツの、まあ、税金関連の記事は読まない方がいいっていうのがね、証明されたという感じでしょう。ではね、本題に戻ります。じゃあ、この扶養控除っていうのはどうしたらいいんだろうっていうことをね、少し考えたいんですよ。で、まあ、年少扶養控除っていうのは2011年に廃止されてるわけですよね。これは児童手当ができたから、まあ、そこと取っ替えっこねっていう感じだったと。で、今回も高校無償化と取っ替えっこねっていう感じで、まあ、高校生の部分の扶養控除はなくしてもいいんじゃないっていう議論が多分出ているんだと思うんですよね。じゃあ、果たしてそれは正しいのかっていうと、僕はね、間違ってると思うんですよ。 で、まあ、このあたりは非常に難しい議論ではあるんだけれど、どちらにしてもこれって支援なんですよね。高校を無償化するっていうのも支援だし、高校生のお子さんがいるご家庭の世帯主の所得税を減らすっていうのも支援だと思うんです。じゃあ、同じ金額支援をするんだとしたら、どっちの支援のがいいのかっていうと、やっぱりこれはね、ダイレクト支援の方が僕はいいと思うんです。不当な中抜きとか絶対にないですからね。ものすごく極端な言い方をすると、高校の無償化、特にその私立の高校の無償化っていうのは、これは私立高校経営者に対する巨大な補助金事業みたいな見方もできるわけですよ。社会的には目的としてはね、お金がない世帯でも高校の授業を受けてください。っていう感じだと思うんですけど、見方を変えれば、お金がない人でも高校に授業料を払えるっていうことになるわけで、その私立の高校としては、生徒さん、まあ、つまりお客さん、ひいては売り上げが増えるわけですよね。まあ、その両面があるっていうことを僕たちは忘れちゃいけないんです。加えて、この国では大学事業で大ゴケしてますよね。私立の大学っていうのがもうほんとズタボロになっていて、この国にとって必要な大学っておそらくもう3割、あるいは2割、1割ぐらいしかないと思うんですよ。他はもう本当に利権絡みの無駄な大学がめちゃくちゃ多くて、そこに教育資金が流れまくっているんだよね。そういう失敗をしているっていうことは、学校みたいなものをかませない方がお金の流れはスムーズだし、黒いお金っていうのは出にくいっていうこと。だからそもそも高校の無償化、特に私立の無償化だよね。これっていうのはやらない方がよくて、無償化して支援をしたいんであれば、その支援額っていうのをこういう所得控除みたいなものに上乗せすればいいんですよ。で、現状、この日本の扶養控除っていうのは税金の所得税の扶養控除ね。これっていうのは、19歳から23歳、まあ、大学生のレンジのところですね。ここは控除額増えてるんですね。まあ、だからそれを拡大して、16歳から18歳のところも控除額増やして、私立の高校無償化みたいなものはなくして、利権というものが発生する確率っていうのを排除する。その方がこの国にとっては僕はいいだろうなと。で、支援はしっかり回るからね。ただ、まあ、その高校に行っていないお子さんがいるご家庭にも支援が入っちゃうんだけれど、それは傾斜をかければいいわけでしょ。で、所得税は累進課税なので、所得が余っている、お金がたくさんあるよっていうところは税金たくさん払うんですよ。だからもう全体を見てどうしていけばいいか、そしてこの日本の構造だよね、利権とか忖度とかが大いにある、まあそういう国ですから、それをいかに排除できるかっていう、もうそういう制度設計っていうのを頑張ってほしいなと切に願います。ということで、まあまとめるとね、まあ、そもそも私立の高校無償化っていうのが悪手で、まあ、それは即刻取りやめて、で、まあ、当然この扶養控除の縮小みたいなものっていうのは絶対考えちゃいけないと。で、加えて何をするかっていうと、どちらにせよ財源が財源がみたいな話になるので、歳出削減ですよ。もういつもと結論は一緒です。この国には無駄なお金っていうのは本当にたくさんありますから、まあ、今日話しただけでも出てきましたよね。もう本当に必要のない大学、延命のためだけに、その補助金っていうのは垂れ流しになっている。そういうのも即刻止めて、必要のない大学全部潰してみたいなことをやったら、まあ、この辺りのね、お金っていうのは財源新たに作んなくても全然出てくるはずなんですよね。まあ、だから当然やるべきことっていうのを当たり前のようにやっていただけたらなと思います。かつ、やっぱりその支援っていうのは、支援を必要としている人にだけお金が届くような状態にしなきゃいけないので、まあこれは扶養控除に限らずで、これもずっと言ってきたことなんですけど、所得が多いからお金持ちっていうわけではないんですよね。所得が少なくてもお金持ちっていうね、しっかりと税金払えますよっていう方々はいますから、資産と所得両面から見て、まあ本当の貧困層とか一般層、現役世代にお金を届けると。当然高齢者でも資産所得両面から見て貧困層の場合はお金を届けなきゃいけない、物資を届けなきゃいけないので、まあ、それがこの国では現状できないんです。できないので、でもできるようにならなきゃいけないことですから、資産と所得の両面から、まあ、個人の資産状況を見れる状況を作るっていうのは必須ですね。 残念ながらそれができないと、この国では理想の支援みたいなものはできなくて、支援しなくてもいいところに支援が届いちゃったり、本当は支援したいところに、しなければいけないところに支援が届かなかったり、まあそういった感じでいびつになるので、まあ早急にね、これはやっていただきたいなといつも思っています。ということで、まあいつも通りのね、結論になりましたね。まあ本当にでも、こう、税金関連の話っていうのを、まあニュースで小出しにしながら SNS の反応っていうのを見てる感じしますよね。で、あまりにも炎上するものっていうのはおそらく税制改正大綱には入ってこない。まあ26年度に関してはね、入ってこないと思うので、おかしいなと思うのは、まあ燃やしましょうっていうのはちょっと言い過ぎだと思うんですけど、いや、それって、理論的に考えて随分おかしなことやってますよねみたいなことはしっかりとね SNS 等で発信をしていかなきゃいけないなと、それは僕に限らずみんながやっていかなきゃいけないなと、そしてその声は届いて制度は変わっていきますからね、まあそう信じてやっていくことが大切なのかなと思いました。それでは最後にお知らせです。まずはね、ボイシーエピソードアワード、皆さん投票ありがとうございました。残念ながらね、僕のエピソードは選ばれなかったんですけど、14日ぐらいまでかな、投票があって、で、今年の2025ボイシーエピソードアワード決まっていくみたいなので、注目をしていただけたらなと思います。そして、もう一つですね、ボイシーとは関係ありませんが、ビジネス賞グランプリ、我がフリーランス税本に1票をよろしくお願いします。特別賞のロングセラー部門にノミネートをさせていただいてますので、ぜひあなたの清き一票よ。そしてこの伝説的な税金の本フリーランス税本に栄冠を掲げさせてあげたいなと思ってますので、あなたの清き一票お待ちしてます。概要欄にねビジネス賞グランプリの URL 貼っておきますのでよろしくお願いします。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。